ようございます。聖書と福音の時間です。今年の夏はクールビズが推奨されています。英語みたいな言葉ですが、外国から来た方にクールビズと言っても分かってもらえません。なぜならこの言葉、日本で生まれた造語だからです。日本ではごく普通と思っていることが、外国へ行けば案外通用しないということもあるのかもしれませんね。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日私は東京神田の神保町にあるミロンガという喫茶店に行きました。ここは知る人ぞ知る店なんです。一体何で有名なんでしょう。実は三島由紀夫をはじめとする昭和の文豪大作家たちが入り浸っていた店なんですね。私は打ち合わせのために地図を頼りに行ったんですが、10分ほど遅刻してしまいました。というのは目印になるコンビニがなくなってたんですね。それで少し迷ってしまったんです。あなたはいかがでしょうか。生まれて初めての場所に行くときには時に迷うことがあるのではないでしょうか。ところが自然界には一度も訪れたことのない訪問地に、案内役も地図もなしにドンピシャリでたどり着ける生き物がたくさんいるんですね。その一つにオオカバマダラという蝶々がいます。春になるとオオカバマダラのメスはアメリカの南部からカナダまで片道1500キロの旅に出るんです。それはカナダで卵を産むためなんです。メスは卵を産みつけるとすぐに死んでしまいます。この卵から帰った幼虫は秋になるとかつて母親がいたアメリカの南部に迷うことなく帰っていくんですね。母親は皆死んでいるんですから、この蝶々の群れの中に目的地を知っている者は一匹もいません。ところが数万の大軍が迷うことなく目的地に戻るんです。これは学習によって得た知識ではありません。蝶の本能の中に書き込まれているものです。そのようなプログラムが蝶の本能の中にインストールされているんですね。プログラムがあるというなら、プログラマーがいるはずです。このプログラマーの存在を想定しない限り、このような不思議を説明することはできません。このプログラマーを聖書は創造主というのです。さらに不思議なことがあります。実はこの蝶は特定の植物にしか卵を産みつけないんです。その植物の名前はトウワタと言います。ところで、卵から帰った幼虫は皆一斉に同じ行動をとります。なんと、葉っぱの真ん中をくり抜いて食べるんですね。昔、食パンを真ん中だけ食べるというわがままな子がいましたね。二つによってかぶりつくと、ちょうど円盤状の穴が開くんですよね。しかし、二つに折らないままで真ん中だけくり抜いて食べるのは難しいですよ。虫だって同じなんです。端っこからかぶりつく方が食べやすいのに、わざわざ真ん中をくり抜いたものを食べるんですね。なぜでしょう。実はこの植物は有毒植物なんです。特にかじられたり切り取られたりすると、その傷口のところに全身の毒を送り込んで身を守るんです。ところがこの蝶の幼虫は円形にくり抜いた部分だけを食べるので、初めからその部分にあった薄い毒だけを体に取り入れることになるんです。その結果、幼虫は毒に対する耐性を持ちます。要するに免疫力をつけて毒に負けない体質になるんですね。そういう風にしてから片っ端から葉っぱを食べるんですが、いくら食べても毒にやられることはないんです。最初の一口で薄い毒を取り入れて耐性を身につけてから大量に食べる。このやり方をどうして卵から帰ったばかりの幼虫が 知ってるんでしょ。誰にも教わらないのに、どこでマスターしたんでしょう。幼虫の中にプログラムされてるからとしか説明できないんですね。であれば、誰がこのように賢いプログラムを植え付けたんでしょう。そのようなプログラムを植え付けている存在なしに、この幼虫の行動パターンを説明することはできないんです。ちなみに、この毒性植物を取り入れるために、蝶々自身が毒性昆虫になります。それで鳥はこの蝶々を食べないんですね。遠距離飛行するのに彼らが鳥の餌食にならないのはこの遠綿の毒のおかげなんです。なんてうまくできてるんじゃないでしょうか。その上もう一つすごいことがあります。実はオオカバマダラが遠綿の蜜を吸うために足をかける花びらの場所に花粉のいっぱい入ったカゴがあるんですね。このカゴの取っ手にカッチリとはまるフックが蝶の足についてるんです。ですから蝶は蜜を吸うために花びらに止まるたびに大量の花粉バッグを引っ掛けるようになるんですね。これまたなんとうまく作られてるのではありませんか？進化論によると、植物が登場してから昆虫が生まれるのは何億年も後です。もし何億年も昆虫が存在しない期間があれば、植物は全滅してしまうのです。いや、何億年どころか、ワンシーズンでも受粉が失敗すれば子孫を残せないのです。私たちは学校教育の中で、この世界は進化によってできた、進化によって発達して今日に至ってると教え込まれてきました。何十億年もかけて命のない世界に命が芽生え、それが様々な環境変化に順応しながら全く別の種類の生物に姿を変えてきたと説明を受けてきたんです。しかし、今日、どんなに実験を繰り返しても、命は命からしか生まれません。命のないものが生命体になることを再現できた実験は、たった一つもありません。また生物が別の生物になることを再現できた実験も、たった一回もないのです。聖書は、すべてのものは、神によって作られたと宣言しているのです。この世界には作者がおられるのです。作者は作品に対して愛情を持っています。意図を持って作品をお作りになるのです。その作品を通して作者のメッセージを表したいと願っておられるのです。この世界の作者を認めるというのは、なんら滑稽な考えではありません。むしろ合理的なことです。なぜなら、この世界はシステムとして見事に設計されているからです。さて、聖書の中にこんな言葉があります。空のコウノトリも自分の季節を知っており、ヤマバト、ツバメ、ツルも自分の帰る時を守るのに、私の民は主の定めを知らない。渡り鳥が目的地を間違って飛んでいったり、飛び立つタイミングを間違ってしまったら、これは命に関わることになります。種族が絶滅してしまいます。ですから自然界の中で、帰巣本能のある生き物は、何はなくても帰るべき場所、帰るべき時をきっちりと正確に守るのです。それは彼らの本能の中にしっかりと焼き込まれているのです。私たち人間はどうでしょう？いや、あなたはいかがですか？魂の奥深いところにある声は自分の魂のルーツに戻るべきだと語ってはいませんか？神は確かにおられます。あなたの作者は確かに実在しておられるのです。そして私たちが神様をはっきりと知り、 立ち返ることができるために神はキリストを使わせてくださったのです。どうぞあなたもイエスキリストによってご自分のルーツ、あなたの作り主のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。